おはようございます。今日私たちはルカによる福音書16章から神の御言葉を聞きました。そう、私たちはここも神の言葉であると信じます。しかし私たちは、いや私説教者は、その神の言葉と信じている言葉の意味がよくわからないとき、どうすればいいんでしょうか。聖書には難しい箇所はいくつかあります。その中でこの箇所も本当に難点の多い箇所として有名です。話が若干変わりますけど、私ラーメンが大好きなんです。私が住む前橋にとてもいいラーメン屋さんがあって、そこの、特徴は熊本ラーメンという、豚骨ベースのものなんですけど、詳しくは言いませんが、もし皆さんの中で、ラーメンのお好きな方がいましたら、そして前橋に来ることがありましたら、ぜひとも連絡してください。一緒に食べに行きたいです。今日の私の説教はラーメンと一切関係ないんですが、その店に入りますと、小さな店でカウンターがあるんですけど、カウンターの上にこれ暇つぶしなのか、小さなパズルみたいなのが置いてあるんですね。鉄でできたやつで、なんかこういろんな形がこうなんか絡まってるのね。でそれをこう上手に動かすと ほどけるんですよね。離れるようになって、私ああいうの見ると我慢できず手が出ちゃうんですね。ただ下手なんですよ。どんなにやってもなかなか解けなくて、時にはまぐれのようにパッとこう離れちゃって、あれこれどうやったんだっけってなって、またくっつけることもできない、次回店に行って同じのを拾ってもまたほどくことができない。本当にパズルなんですよね。聖書も時に読んでてパズルだなと感じるところがあり、今日の箇所もその一つではないかと思います。で、不思議なことに私何度もここから説教したことがあるんですよ。私大抵説教の箇所を選ぶときに聖書日課から選ぶわけなんですね。でその、教会歴の聖書日課っていうのは3年サイクルになってて、同じ箇所が3年ごとに出てくるんです。今回ちょっとパソコンのファイルを開いてみたら、なんと、ここから説教した説教原稿っていうのが3年前のものが出てき、6年前のものも出てきて、9年前のものも出てきて、もうちょっと探ったら12年前のものも出てきて、実は最後にね、15年前のものが出てきたんです。いまだに私この箇所難しいなと思ってるんですね。で今日共に、考えていきたい、解釈というのは、今までの私が話したときとはまたちょっと ひねり違うものです。さあ、これが唯一の正しい、解釈ですか。まだ分かりません。天国に行ったらみんなで聞きましょうね、神様に。どういう意味ですかって。まず、この箇所を読んでて意外だなと感じるところをちょっと確認していきたいと思いますけど、不正な管理人、彼はご主人の金を財産を乱費していると言われていて、もうクビになるところです。そして彼はそのところに立たされて、さっと素早くいい案を考えるんですね。それはそのご主人に対して借金をしている人たちを集めては、その借金の額をどんどんこう減らしていくんです。そうすればやがて自分が無職になったときに、その人たちが、少なくともその人たちは彼らをこう良くしてくださるかなということなんです。だけど不思議なことに、そんなことを勝手にやった彼を見ているご主人がですよ、彼をこれからクビにしようとしているご主人が褒めるんですよね。ふーんと思うところがあります。 で、最も不思議なことにイエス様は聞いている人たちに、あなたたちもその不正な管理人を真似しなさいと、こんなこと言うんですよ。そして最もびっくりするのが9節の言葉ですね。そこで私はあなた方に言います、不正の富で、いいですか、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。え？って思います。まず不正の富を持って友達を買うということですね。で、その人たちがやがては私を永遠の住まいに迎える。誰ですかその人たちって、ね、永遠の住まいに迎えるのは神様ですよね。だけど、この人たちが、私たちがその友情を金で買ったこの人たちが私たちを永遠の住まいに、分かんないから私たくさんの仲介書を読みました。いろんな本で調べてみましたよ。多分今までね、15年前からずっとやってるから、多分他の聖書の他のどの箇所よりもたくさんの仲介書を読んだのか、この箇所じゃないでしょうか。で、そういう本を書く聖書学者たちの中ではね、意見の一致がないんです。みんなそれぞれ違う解釈をするんですよ。本当にこう、もう根本的に異なるような解釈だっていろいろあるわけなんですよ。その中でね、すごくびっくりするようなことを書いてある仲介書を一つ読みました。こんなこと言うんですよ。このルカの福音書を書き、また編集したルカ自身もこの例え話、イエス様の例え話の意味が分からなくて困っていたんじゃないですかって、こんなこと言うんですよ。それはなぜかと言いますとね、面白いんです。その例え話とイエスのそれに対するコメントが9節で終わってるんですけど、今度10節以降、何かしらこうお金とか富に関わる別の話が、こうイエス様の別の話が書いてあるんですけど、それをいくつかあって、ルカはそれぞれがもしかしてこの難しい、例え話の意味を指してるんじゃないかと思ってそこに並べたんじゃないでしょうかっていうことを仲介書に書いてあったんです。というのはね、例えば10節、小さいことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さいことで不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。ね、一見ちょっと話が違うのかなって思うんだけど、最後にこの不正の富云々って言ってるところで、あるいはルカがここで、皆さんもしかしてこれが不正な管理人の話の意味なんじゃないでしょうかっていうニュアンスでここに置いたんじゃないかと、ね、というのはこれ全部イエス様語った言葉なんだけど、それをどういう順番で並べて組み立てるかっていうのはルカが決めたことなんですね。だけどね、今度続いて読むと12節、またちょっと違う話があるんです。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。今度はその誰が所有者であるかっていうのがちょっとポイントになってるけど、あるいはこっちの方がもしかして例え話の意味なのかなというふうに読むこともできるんですね。だけどそこで終わらないんですよ。13節にまた違うことが書いてあるの。しもべは 二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。だからこの不正な管理人がクビになったと。両方はできないから。というような解釈もあるのかなということで、次々といろんなちょっと違う話がこう並んでるんですね。で、今日の箇所には含まれていませんでしたが、15節にまたもう一つあるんですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれる、嫌われる。こう書いてあるんですね。またこれはこの不正の富の話でしょうか。そんな仲介書を読んで私もちょっとびっくりしました。正直それでいいのかどうか私もちょっと確信がないんですけど、なるほどなといろいろ考えさせられました。そんな中でじゃあどうなの、私たちはここをどう読むべきなんですかっていう疑問が残るわけなんですけど、今日皆さんにちょっと提案してみたい解釈を話すにはまずちょっと背景の説明が必要なんですね。ごめんなさい、説明っぽい話っていうのは長く感じられるのよくわかり、私も神学校でね、説教学を教えながら神学生に言うのは背景説明だけはやめろっていつも言ってるものなんですけど、ちょっと必要なんです。当時の状況、このイエス様の時代のこと、聖書経済学者がこう言うんです。まずそこで引っかかるでしょ、そんな人っているのって。そういるんです、聖書経済学者、聖書の時代の経済的なものをいろいろ調べるそういう学者っているんですね。そういう人たちはこういうふうに私たちに教えてくださるんですけど、ね、この話っていうのは金持ちの人がその自分の財産をそうでない、あるいは貧しい人たちにこうローンという形でお貸しするんですね。で、返済にあたってそこに付け加えられた利息というものを通して自分の収入にもなる、自分の財産を増やす、そんなことをやっている方、ここで登場する管理人というのはその従業員の一人で、その、金を持っている、財産を持っている人、豊かな人に雇われてそのやり取りを管理する人なんですね。ちなみにですね、旧約聖書を開きますと、今は、読みませんけど、レビ記の25章に、人に金を貸すときには、利息、金利、利子みたいなものは一切取ってはいけませんと書いてあるんですよ。はっきりと。これがね、立法なんですよ。ユダヤ教の立法。お金を返したら返すとき返済をその貸した額だけでいいと、むしろそれ以上のものを取るのはいけませんと書いてある。明らかにイエスが生きていた時代にはそれはもう無視されていたんです。平気でそういうことをしていました。今例えば私たちが住むこのような国ではそういうことに関わる法律というのはいろいろあると思うんですね。人に金を貸したときに、この取っていい利息のこう上限みたいなものがあったりするわけですよね。あるいはその返済するものが途中で返済できなくなったときにどうなるのかみたいなことに関わる法律もいろいろあるわけですね。だけど当時はそういうのがなかったんです。ほとんどもう皆無に等しいと言ってもう自由ですから、もうとてつもないほど高額なこう利息をこのローンに付け加えたり、あるいはその仲介にいる管理人のような人が自分の収入のために そこに膨大な手数料みたいなものを付け加えたりするのがもう当たり前のようであり、それに対して借金を抱えている方の人たちは何かこう苦情が言えるような状況ではなかったんです。全く力がなかったんです彼らは。そしてそのシステムによって、それを管理している管理人も自分の収入をしっかりと取るわけですし、もともと財産を人々にこう貸している人もそれがこう倍になって2倍になって3倍になって返ってくるということでした。明らかに、豊かなものと貧しいものの間に発生していたこのパワーギャップみたいなものが激しかったんですね。まあある意味今の世の中においてもそう変わらないことがいろいろあるんじゃないでしょうか。最近世界中いろんなところで難民の問題が報道されていますが、そういう体験をされた人たちの話を聞きますと時には本当に心を痛めますね。彼らはこう何かの理由で自分の母国に残るのが危なくなっているがゆえにもっと安全と思われる国にこう行こうとするんですね。でそういう人たちを運ぶ人たちがひどい扱いをするケースがたくさんあるようですね。もう多額なお金をまずは取って前払いで全額それをもらって、しかもその上でちゃんとその安全なところまで届ける保証というのは一切ないわけです。もうそんな中で小さな船に大勢の人々が乗り込んではもう事故が相次いでいるわけですけど、その一人一人がその船に乗っているために自分の全財産以上のものを取られているっていうケースも頻繁にあるわけですね。それに対して彼は何かができるかというとできないんです。力がないんです。あるいはさらに悲しい話、現代の悲しい話といえばこの人身売買ですよね。いろんな国でいろんな形でこれが行われていますが、多くの場合そういう人たちをどういうふうにして縛りつけているかというと借金ですよ。経済的な形で彼らがこう膨大な借金を抱えているというふうに言うわけですね。不正なものであってもで、それをどんなに働いても返すことができない。だけど言う通りにしないともっとひどいことになる、借金が増えるというふうに言われてしまって、彼らは何もできなくなって、もう解放の余地がほとんどない、そんな状況が今でもあるわけなんです。当時と今とそれほど変わらないのでしょうか。そんな中でね、そういうことを知った上でこの管理人がやったことを読むとちょっと興味深い可能性が出てくるんです。彼がそういう借金をしている人たちを集めては書き直すんですよね、その書類を。で彼にはそれをやる権限があるわけなんです、管理人ですから。で途中で彼も勝手にその利息金を決めたり、そこに自分のための何ですか、手数料をかけたりするのもできる人だったんですね。だから当然それを減らすこともできる権限は持っているんですけど、もしかしたらここで詳しくは書いてないけど、例えばこの借金というのはもともといくら借りたのかというのはどこにも書いてないけど、彼がその額を減らしたときにもしかして彼がそこでやっていたのはそういう自分が付け加えていた手数料を削っている、なくしている、あるいはその利息そのものを全部取ってただ元の借りたもの額に戻しているだけっていう可能性が大いにあるわけなんですね。で、そうすることによってまず元の金額まで戻しちゃうんでしたら、それはね、やっぱり彼らの聖書である旧約聖書に書いてある律法に命じてあるやり方に戻しているだけのことなんですよ。本来やってはいけないことを、律法が禁じていることをこうやめているっていう、あるいは自分のこう手数料みたいなものだけを削ってたにしても それはいわゆる彼はもうクビになろうとしている状況に立たされている。本来その自分の手数料というのは主人に行くものじゃないんです。自分の懐に入るものなんです。とすれば自分をこれから首を切ろうとしている主人にそんな金まで行ったんじゃとてもじゃないけど嫌なことですよね。それはもともと自分のためだったから、私を首することによって主人がさらに儲かるなんて嫌ですってことで、それを自分のこの利幅となるような手数料を削っていたこともあり得るわけなんです。そういうふうに考えますと、彼がやっていたこと、それ自体が不正だったかどうか、ちょっと考え直さなければならないかもしれません。だけど、その動機がよくわかるような気がします。だけど、不思議なことに、主人がそれを見て褒めるって言うんですよね。ここで大切なことは、主人が喜んだとは書いてないですよ。もしかしてこれ、やいやながら、苦笑いをしながら褒めている。まあ、今まではこの管理人はいろいろ下手なことをやったけど、さすがに切羽詰まった時にはよく考えてるもんだな、さすがっていう、そんな褒め言葉であることも十分あり得るわけなんですよね。そんなことで、許され、借金がこう減った、額が減った人たちっていうのは当然喜びます。この管理人に対しては喜びます。ありがとうございますって、もう。だけど、管理人だけじゃなく、その主人に対しても喜ぶわけですよ。だって彼らは、その時点では、この管理人が主人からこう、クビにされそう、される直前だっていうことは知らないわけですよ。だから当然、管理人が言うことは、主人の代表として言っているんだっていうことで、その感謝の気持ちは、主人にも、こう、届くはずなんですね。となると、とてもじゃないけど、主人がその後になって、いや、あのやつが言ったのはそうじゃなくて、実は元の金額に戻しますよって、とてもじゃないけど言えない状況に立たされている。だから喜んでいたかどうかわからない。だけど、さすが、こいつは賢いって言ったんでしょうね。まあ、そこまで一つの解釈として分かったにしても、この8節9節はまだ難しいですよね。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。9節、そこで私は、イエス・キリストですよ。私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。まだ難しい。本当に私たちはこの管理人を真似するべきなんですか？そしてそれが我々の永遠につながるというのはどういうことなんだろうか、まだよくわかりません。まずここで不正の富という言葉がありますよね。これもちょっと説明が必要かもしれません。もともとのギリシャ語ではマモンという言葉なんですけど、これはいろいろ訳されるんですが、結果的にそれはですね、この世の富と理解するのは一番正しいみたいです。不正としてという訳がある理由は、それはこの世の富っていうのと神様、神の御国の富っていうのは全然質が違うわけです。この世の富っていうのはやっぱり人間の商売とかこう欲とかそういうところから生まれるものだから、まあそれを不正と汚れたものとして見るわけなんですけど、一般的に分かりやすく言うならこの世の富っていう意味なんですね。だからイエス様はここで、あなたたちがこの世において持っている富の使い方っていうのは大事なんだよっていうことをまずここで言おうとしていることなんです。 この世の富というのは根本的に放っておけば悪い方向にしか行かないものですよね。貧しいものはさらに貧しくなっていく、豊かなものはさらに豊かになっていく、その間のギャップが広くなっていく。その富を持っている人たちは持っていない人たちを利用して自分の富を増やそうとするわけです。持ってない人たちは持ってないがゆえにそれに反発することができない。その中でイエス様はそれではまずいと、それでは良くないと。だからこの管理人がやったことはある意味ではそのこの世の富の自然と持つこう悪い傾向をひっくり返す行為でもあったわけなんですよ。でその大きな借金とかそこに加えられる多額な利息ですとかそういうものを取り除いているわけですよ。この人たちを助けようとしている、まあ、確かに彼の動機っていうのは怪しいですよ。ただ自分のことを心配しているだけなんですけど、それをさておいて考えるなら彼がやっていることは人々を助けることなんです。いや、その人たちにとっては状況が良くなる、ある意味彼のそこでその借金を減らしたときに彼とその借金を持っている人たちの関わりっていうのはより平等なものに近づいているんですね。よりこう憐れみ深いものへと近づいてくる、より神様の御国に近いものへと向かっている行動なんです。神様は、イエス様は頻繁にこの神の国のことについて話してますけど、よくそこで逆転の話があるんですよね。前もよく私はそれに触れたことあるんですけど、神の国の印として大きなものはその逆転なんですよ。豊かなものが貧しくされ、貧しいものが持ち上げられる、弱いものが強くされ、強く力持ちの人たちは弱くされられる、最後のものは最初になって最初のものは最後になる。ある意味この管理人がやったことはそういうような逆転に貢献するような行為でもあるわけなんです。もちろんそういう行為をすることによって、また私たちがそういうことを自分の持っている富でそういうことをするなら助けられた人々は喜びます。あるいは私たちの友にもなる可能性が大いにあるわけですよね。だから人の友情を金で買うとかっていう意味じゃなくて、愛とこう憐れみを持ってこう助けを必要としている人たちに関わればその人たちは喜ばれる、愛を持って私たちを受け入れてくださる、そのようにして友になるっていうことが可能となるんですね。最後になる残る疑問はこの9節の後半、その富がなくなったら彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのですって。その人たちがそんなことできるんですかって。一つ言いますとね、これも聖書学者の話になっちゃうんですけど、ここのギリシャ語言語を見るとちょっとここも意見が分かれて、彼らが私たちを迎えるっていうふうに書いてあるのか、その彼らっていうのが前半だけにかかっていて後半はただあなた方が永遠の住まいに迎えられるようになるためにっていう意味なのか、ちょっとそこも意見が分かれて解釈の可能性がいろいろあるらしいんですけど、それをともかく、たとえこれを彼らがあなた方を迎え入れるっていうふうに読んでも、実はとても深く私考えさせられる別の聖書の箇所に気づかされました。それはマタイによる福音書の25章なんですね。ちょっと開きたいと思います。マタイによる福音書25章のここでは、主の前に、最後の日になって主の前に立って私たちみんなこう あの審判を受けるその日のことなんですよね。で人々をヤギと羊に分けてうんぬんって書いてある有名な箇所なんです。そこでこう書いてあるんですね、34節、マタイによる福音書25章34節から開き、お読みします。そして王は、この王というのは主イエスのことですね、王はその右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は、35節ですね、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いているとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気にしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。で、それを聞く人たちがびっくりして、え?と思って答えるんです。その答えが37節から。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなた空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか?いつあなたが旅をしておられる時に、という、聞いている。そんなことした覚えがないんですけど。すると主の答え40節です。すると王は彼らに答えて言います、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。と、わかります？ここで主イエスは自分の存在と最も小さき弱き者の存在を合体してるんですよね。同じなんだよと主イエスが言っておられるんです。彼らにやったのは私にやったことになるんです。続けて逆の審判を受ける人たちにも同じこと言うんです。やらなかった人たち、そしたら彼らも、いつそんなことをあなたを空腹しているのを見て食べ物を与えなかったんですかって言うと同じこと言うんです。これら最も小さきものにやった、一人にでもやったときに、それは私にやったことですと。イエス様は自分の存在とその最も弱き小さきものの存在を同じものとして語っているんです、ここで。それを読んだときに、あ、とすれば彼らが私たちを永遠の住まいに迎え入れるっていうのはそんなに問題がないのかな、難しくはないのかなと思わされました。そう、主イエスは私たちにどのようにして財産を使うんですかと問うのです。だけど答えたくなるんです。主よ、だって私にそんな富なんかないですよって、そんな人の借金をチャラにするようなこと私にはできませんよ、そんな力を持っていない、世の中のそういう貧しい人たちをみんなこう持ち上げるようなこと私にはできませんと、自分の財産が足りないんだから。いや、そんな時にこの十節が答えているんじゃないでしょうか。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実ですと。たとえこの世において私はそんな膨大な富が与えられていなくても、いや、ちょっぴりしかなくても、神様はどこを見てるかというと、私がその限られたちょっとしたその富をどう使うのかということにあるんじゃないでしょうか。 さあちょっと複雑な解釈になりました。だけど結論はそれほど難しくないと思います。私たちはこの世で託された富をどのようにして使うのかということじゃないでしょうか。自分を得するようにそれを用いていくのか、あるいは神の国の建設に貢献する形でそれを用いるのか。その私が持っている富っていうのは、私をより神様に近づき忠実に従うことができるように働いているものなのか、あるいは私を神様から引き離すものとして動いているのか、こういうところが問われているのではないでしょうか。そうだから13節の言葉はあるでしょう。しもべは2人の主人に仕えることはできません。最後にあなた方は神にも使え、また富にも使えることはできません。確かに私たち与えられている富はそれぞれ違います。だけど、量の問題じゃないと思いますね。それをいかにして私たちは用いていくのか、ここが問われています。何をすればいいのか、日々私たちは問われているのではないでしょうか。神様にお祈りします。主よ、あなたの恵みのうちに私たちに多くのものを与えてくださり、生かしてくださり、支えてくださっていることを感謝します。しかし神様、私たちには大きな弱さがあります。何でも自分のものにしてしまいたい、もっと欲しがる、人のことを考えない。主よ、お許しください。どうか私たちが持っているものすべてをあなたのために、あなたの栄光のために、あなたの御国のために、そして人々のために用いることができます。そのような謙遜な砕かれた心と行動へとお導きください。尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。